あのさ、
は
俺、この前夢見て、松本人志がボクシングデビューするっていう夢だった
だいぶ遅咲きですね。
そう。いや、でもね、なんか、日本中がすごい盛り上がって、大晦日でやるっていう夢だったの。で、ガキ使をやらないっていうのも衝撃的だったんだけど、ライジンとかぶせてきたっていうのも衝撃的で、あのね、リーグは分かんないの。何のリーグだった
イ
か、
ベン
た
ト出てる
だ、
か。
イベント、そう、でも、まあ、夢だからね、勘弁してほしいんだけど、相手がヒョロヒョロのやつだったのね。
ずるいよ。
そうだ。で、それを、この話しなきゃなっていう夢だったの。
なるほどね。
そう、この話俺たちを絶対にしないといけないなっていう夢で、
なるほど。
でもなんかそういうことを突っ込んで、ツイッターとかで松本人志がなんかこうリツイートとかリプライとかしてくれたらすげえ嬉しいなみたいな、なんか
そう
すごい
だね。
複雑な夢だったんだよな。
ジレンマが。
そう、ひょろひょろだったの、相手が。しかもあのさ、それこそ前回話したさ、ジャヴォント・デイビスのさ、デビュー当時のさ、トランクスじゃないけど、膝下まであるトランクスで、わかる？バスケショーツより長い。
ありますね。
俺すごい好きじゃないんだけど、あのショーツ履く人。ああいうので、足細くて、誰も知らないようなボクサーで、でもなんかもう、誰もそれを突っ込まないのよ。
それより
そう。
もう松本人志にフィーチャーしちゃってるか
そうで、松本人志もなんかもう肩とか揺らしちゃって、もうなんかもうすごいマジモードで、結果とか覚えてないの。なんか結果とかの話じゃなくて、なんかもうそのリングインする時とか、もうフードかぶって、めちゃくちゃ肩揺らして、こう、花道歩いて、で、それでローブ取った後、もう歓声とんでもなくて、
それそうだ
で、
ね。
ずっとなんかこのマジな顔をしてるところ、で、相手が出てきた時にもう歓声が全くなくて、シーンとしてて、そんな取り巻きとかも一人ぐらいしかいなくて、松本人志取り巻きすごくいたんだけど、なんだこれ、誰もここに関して突っ込まないの？みたいな、すごいこう、
違和感。
違和感がある夢をね、やっぱボクシングのこと最近考えてんだと思う。収録だって思いながら、そう。
プレッシャーになってんの？
プレッシャーになってんだと思う。なんかネタ探さなきゃって思ってて、夢にまで出てきちゃったんだと思う。でもね、
しもう
なん
ぜ。
か心のどこかで、あながち、ありえなくもないんじゃないのって思ってる自分がいるんだよね。
まあそうだよね。
うん。
本当に。
なんか、色物として、こう、エキシビションマッチみたいな感じで、どっかのタイミングでやったりとかしそうだよな、みたいな。
まあ、本当にゼロじゃないよね。
すごく彼は好きだからね、ボクシングね。
そうだよ
そ
ね。
う。
なんか、一時期、トレーニングして
してた、して
る
た。
番組もあったよね。
そっからハマっちゃったみたいな話とかも。で、彼は、あんまり自分のその努力してるみたいなことをあんまり公言しないから、なんかそのことをこう言われると、まあ、いいよ、みたいな感じで話変えてる仕草を見て、俺大好きだからさ、松本人志。遺書とかも全部読んでるし。だから、この人結構ガチだなって思ってた、多分その延長なんだと思うんだけれども、そんな夢を見ちゃって。いや、まあね、ぜひね、なんかチャンスがあったらやってみてほしいなって。
そうだね。大晦日ありそうだね。それこそ笑っちゃいけないの企画の中であ
、あるかもね。わっちゃい
ね。あ
け
りえんじ
ない。
ゃない？
わくらっちゃいけないボクシングジムとかでね。
ちょっとツイートしてみな
してみるわ。
よ。このローブローボクシングでね。
そうだね。
ローブローボクシング、ツイッターのアカウントもね、
そう
あ
で
るん
すね。
で
ぜひ
ね。
ね、フォローしてください。フォローしてくれてるのね、本当に片手で数えられるぐらいの人しかいないので、ぜひね、フォローしていただいて。
インス
で、
タグラムもあるの？これ。
ああ、そうだね。インスタグラムもあって、インスタグラムは結構ね、 結構って言うともうそれもまあ片手ぐらいの人しかフォローしてないんだけれども、ね、まあこれからですよ、
そうそうそうそう、
うん、これから頑張っていくんで、
そう、あの2人でねやっぱこれ、ね、うん、全部運営してるんでね、
うん、
あのぶっちゃけ追いつかないよね、
追いつかない追いつかない、うん、まあ今後ね週1かななんて思ってるからね、
はい、ペース落ちとるやん
まあどうなっていくかね、はい、まあ、でもフォロワーが増えたりリスナーが増えてくれるモチベーションにもなるのよね、
嬉しいよ、
ぜひ、うん、まだお金を稼ぐというところまでいかなくてもいいから、はい、少なくともいろんな人たちが聞いていただいて、そうそう、コメントとか残してね、
アップルポッド、ね、
そう、アップルポッドキャストもコメント残せるから、うん、いや嬉しいコメントがいくつかあったんで、
あ、そう、
うん、あったんで
シェアしてよ僕にも、
あ、ごめんごめんそういうのもね、あ、まあ、アップルポッドキャスト自分で見なさいよ、
ローソク
検索して、
了解しました、
うん、ぜひお願いしますということで、はい、
はい、やっていきましょう。
Ladies and gentlemen, welcome to Low Blow Boxing, No Referee Talk Show.
Welcome to the show. This is Low Blow Boxing.
Yeah.
今日もね、お届けします。四次元フォックスと
皆さんのお耳の恋人。ポテトパッチ
です。
ちょっとこれも定着してきたんじゃないですか。
そうだね。
そんなことない。
うん、いや、やっていきましょうよ、ね。
やってこ
い
よ、
うん。今インターセプションしたけど俺はね。
やるしかねえ。
やるしかねえ。ということでね、今日はね、はい、まあもうそこ本題入りたいと思うんですけれども。
オッケ
ー。まあじゃあポテトパンチの方からお願いしますよ。
は
い、
僕のね、
うん、
すごく好きな、
うん、
ボクサー。
うん。
前回話した、
うん、
あのジャヴァンテ・デイビス、
うん、
もう大好きなボクサーで、
うん、
もちろん僕の大好きなインスタグラム、
うん、
もう世界チャンピオンになる前からフォローしてる
うんうん、うん、そう
で今回はねもう一人ね、うん、紹介したいんだけども、うん、彼とまあスキルがこう真逆な選手なんだけども、
うんうんうん、
彼の名前は、うん、テヴィン・ファーマー、
テヴィン・ファーマー、
うん、テヴィン・ファーマー、
うんうんうんうん、
でこの選手は、今現在の戦績が30勝5敗1分け、
うんうん、
で 6KO、 KO 少ないですね、
うん
うん、で彼は、まあ世界チャンピオン IBF のスーパーフェザー級の世界チャンピオンだったんだけども、
うんうんうん、
まあ一番最近の試合で負けちゃって、
うん、
それ以来試合してない、それが1年半ぐらい前かな、
うんうんうん、
2020年の1月なので、
うん、
はい、でねこの選手ね、
はい、
僕本当に世界チャンピオンになる前からフォローしてて、
うん、
何で見つけたのか覚えてないんだけども、
うん、
あのね、めちゃくちゃね、
うん、
そのディフェンスのスキルが高いんですよ。
あ、そうなんだ。まあでも KO 少ないけれども、
そうなの、
うん、
そうだからそのディフェンスに重視してるから、うん、KO 率が少ないのかなって思うんだけども、
うん、
本当にねパンチ当たらないのよ。
あ、そうなんだ。
そう、
へえ。
でね、彼サウスポーなんだけども、
うん
うん、とボクシング始めたのは結構遅くて19から始めたみたいで、
うん
うん、で彼のねそのモットーみたいのがね、
うん、
あの Never too late、
うん、
その遅すぎない、絶何でも、
うん
うん、何にもこう遅すぎることはないっていうことを、
うん、
こうまあ有言実行して、
うん、
その本当に世界チャンピオンになってる選手、
へえ、ね、アメリカンアイドルなんだね、通称がね
あのニックネームがね、
何なの、アメリカンアイドルに出てたの。
いや、そうじゃないけども、
そうじゃないんだ、うん、
多分その19で始めても
うん、
夢叶えられるっていう
ことで、そういうこと、ね、
はい、
はい、
彼はアメリカンアイドルだって自称してるんじゃないですか。
ああ、そうなんだね。
で19で始めて、
うん、
そのデビュー戦 TKO 負けで、
うんうんうん、
8戦目までね、彼よく言うんだけども、
うん、
俺8戦目まで4勝3敗 1分けだったんだけども、
うん、
そんなやつでもこう諦めないでね、
うん、
続けてれば、
あ、いいね、世界チャンピオンになれる。かっこいいね、それはね、うん、へ、
すごいね。
やっぱりだからまあそうやって どうやって勝つんだっていうところでディフェンス力をつけていったっていうのもあるのかもしれないね。
そうかもね。
うーん、
で彼ね、その、うん、僕そのずっとフォローしてて、
はいはい、
その世界チャンピオンになるまでね、
うん、
すごいこうハンボー、
うん、
なんていうの日本語で
控えめというか、うん、まあ礼儀正しいというか、
うん、そうそうそうそう、うん、こうなんだろう、こうやらなきゃいけないことをやってる真面目なタイプだ
ったんですけど、実直なタイプというかね、はい、はいはいはい、
ただね世界チャンピオンになってからちょっとなんかキャラクター変わっちゃって、
あ、そうなんだ、
はい、ちょっとこう
天狗になっちゃってる、
そうそうそうそう、
あらららら ら, ら、分かりやすいな、そのまたね、
はい、で奥さんなのか、
うん、
フィアンセンなのかも分かんないけども、
うん、
そうちょっと彼女もたびたびね、インスタグラムこう登場して、
どういう子なの、
どういうこと、
どういう人なの、
あ、どういう人、
うん、
いやもう本当に、いや素敵な人ですけどもちろん、
うん
うん、ただこうもうちょっとこうテミファーマー世界チャンピオンなんだったらこうチャンスあんチョイスあんじゃねえかなって個人的には個人的には、
ね、ああそういう感じはね、はい、
この人それぞれですか、ま
あ、でそれがいいじゃない、
はい、ただねその彼女もこう、うん、ちょっと勘違いしちゃう感じが僕はすごく残念に思って彼女にせめて彼女にこう半貌でいてほしい、
うん
うん、こうハングリーな、
うん
うん、こう
調子乗せてんだ
ったりして低姿勢な感じでいてほしいんだけども、
それ残念だな、
しょうがないのかな、やっぱなんかそれがこうアメリカだよね、
うん、本当そう、
はい、
これはもう言っちゃうけどアメリカ人に多いんだよ、
そうなんだよ、ね、
それはもうはっきり言っちゃうけれども、はい、うんね、気分を害したら申し訳ないが、
はい、
あるんだよね、
これはあるあるだと思います、ね、
それそのまんま、あの何ハングリーだった時になればもっとファンつくのに、
いやそうなの、
なんでそこで調子に乗っちゃうのみたいなさ、
うん
うん、あ、そうテビンファーマーそうなんだね、
ただね、
うん、
多分根はいいやつ
まあだからさ、もしかしたらプロモーターとかからも、
うん、
いやもうちょっとまあ煽ったりとか、
うん、それセルフプロモートしろよ、
そうしろよっていう声があるのかもしれないじゃん、
それでね、このテビン・ファーマーね、
うん、
その世界チャンピオンになる前、
うん、
まあ結構こうディフェンスがうまいから結構注目選手みたいな感じで挙げられてて、
うんうんうん、
前回話したそのジャーボンタ・デイビス、
うん、
あ、ごめんなさい、ガーボンタ・デイビス、
ガーボンタ、そこは普通に変えたんだね、ジャーボンタ・デイビスじゃないんだね、
そう、まあ、ジャーボンタ・デイビス、
うん、
はい、彼とこうすごくビーフがあって、
うん、
うん、ビーフっていうのはその何、そう、ね、揉める感じ
ですね、揉めたんだね、でも王座ね、うん、王座をこう2人競ってた時期があったみたいなね、
そのジャーボンタ・デイビスがチャンピオンの時に、
うん、
俺と試合しろよみたいな感じで、
うん、
言ってて、
うん、
でまあやるよみたいな感じでデイビスも言ってたんだけども、こう実現しなくて、
うん、
今度ねこのデイビスの方がこう彼結構体重オーバーしちゃう選手なので、
うん
うん、で彼がこうベルト剥奪になって、
うん、
確かそのテビン・ファーマーチャンピオンの時に、
うん、
ジャーボンとデイビスが、
うん、
やろうぜ言ってたじゃんみたいな感じで、
へえ、
こうすごくこう2人でこうビーフがあった
中
なのよ。
でもさ、この時にさ、
はい、
一回ちょっとこの小川健一選手と
そう
まあやったよね、
うん、
でこの人の話もちょっとこのテーモン・デイビスをする上で話しておくキャラクターの一人なんじゃないのかなと思うんだけれどもさ、はいはい、
そうでこのテビン・ファーマーが、
うん、
その最初に、世界タイトルのベルトかけて戦った相手が、
うん、
その2017年の12月にやった小川健一っていう日本人の帝拳ジム所属の選手、
はいはいはいはい、
でこの時、
うん、
小川健一がそのアメリカに乗り込んで、
うん、
判定でテビン・ファーマーに勝ったの、
勝ってるね、
はい、それでその時になんかアメリカで、日本人が世界タイトル取ったのはなんか30何年ぶりとか40何年ぶりみたいな感じですごく大きな記事にされたんだけども、
うん、
一躍そのボクシング界で時の人になったんだけども、
なったけれども、
はい、後日、
うん、
その試合前にやったドーピング検査の結果が 小川健一選手陽性って反応が出て、
合成テストステロンね、
はい、うん、それで、タイトル剥奪になって、その試合はノーコンテストになったわけ、
う
ん、
そうね、
はい、
まあ何あの会長、提携チームの会長は、
はい、
風邪をひいて薬を飲んだことやアタピーの、ね、薬の使用などの申告漏れがあったっていうふうに言ってるけれども、はいはい、まああれ一応こうステロイド剤とかっていうのが入ってたりする場合があるからっていう話なのかな、
うん、どうなんだろうね、まあ小川選手、ね、実際こうちょっとアトピーっぽい皮膚をしてるなって僕も前から思ったけども、
うん、
まあ、それをこう彼らの言い分の一つにしてて、
これさ、じゃあ逆に事前に申請をしているっていうことと申請していないっていう結果で変わったの？申請していたら OK ですってなるのもんなの、尿検査って。
どうなんだろうね、それはそこに関しては詳しくは分からないけども、
でもすごい浅はかじゃない、まあ、だってなで会長でさ、提言でさ、そういうものがあるっていうのが事実分かってるわけじゃん。
分かってるよね。
それでね、アトピーの薬でアメリカに乗り込む、そんなね大舞台なところでやらせるっていうところで申告漏れて、はい、まあちょっとねどうなんって思っちゃうけどね。
いや、まあだからあのそれでね、結局その小川健一、
うん、
その JBC 日本ボクシング協会からも、
うん、
こうサスペンドを食らって、
うん、
1年間ぐらいね試合出れなかったんだけども、
うーん、
まあ、今ね復活して、
うん、
2、3戦して今度また世界タイトルの決定戦みたいなのに出るので、うん、まあ、またこれはね機会があったらあの2人で話していきたいんだけども、
う
ん、
そうだね、
うん、まあ、このテビン・ファーマーの話に戻って、
はいはいはいはい、はいはい、
この小川健一との IBF のベルトかけて戦った試合が、
うん、
ドーピング陽性反応が出て、うん、ノーコンテストになって、
うん、
で後日ねまた別の選手と IBF のベルトをもう一回かけて決定戦やって、
うん、
勝って、
うん、
それでその後5回目の防衛戦で負けるまでねずっと防衛してたんだけども、
うん、
はい、でその5回目負けちゃった相手がジョセフ・ディエスっていう選手で、
うん、
この選手はあの前以前話した、
うん、
勝間明次選手でしたっけ、日本人のベガスの拠点に置いてる、
うん、
彼のスパーリングパートナー。
あ、そうなんだ。
そうそう、だからねこういろいろ、ね、
繋がっていくね、
リンクしていくんですよ、
うん、そう、これが面白いじゃない、我々がやっぱりやってる真骨頂のところだね、はい、
そうそうそうそう、
へえ。
でね、そう、あのそれ以来負けて以来こうテビン・ファーマー試合してなくて、僕はこういつ次試合するのかなって思ってるんだけども、なんかこう彼女とね、彼女かフィアンスかわからないんだけども、なんかインスタにねお揃いのね、あのクリスマスのパジャマ着てなんかアップしてたり、
なんかさ、そのさ、
うん、
もう知らない人たち多いと思うからさ、あのあえてこれ説明したいんだけど、
はい、
最近ここまあ3、4年5、6年は言い過ぎなのか分かんないけれども、うん、あのあえてああいうダサいクリスマスのセーターを着るみたいなのが流行ってるみたいね。
アグリースウェーター。
アグリースウェーターって言って、なんかその本当にこうでっかいトナカイが描かれてるような、
はいはい、
まあ、
はい、
日本で言ったら婦人服とか紳士服屋さんみたいなところで買えるような。
はい、
でっかい柄のセーターだから、みんなね、 なんでみんなこういう服着てんだろうなって思ってると思うのよ、ああいう記事出てないから。
それあの
日本では
ガルフィーみたいな感じですか？
違うよバッあの違うよ、バッドボーイズとかあったよね。
ありましたね
あったよね、うん、違う違う、ガルフィーとかああいうのじゃなくて、
うん、
もうみんなわかると思うよ、真っ赤っかのセーターで、うん、
はい、
鈴とかがついてたりするような、
もう
ダサ、あれなんか流行ってるんですよね。うん、それをまあインスタでも彼女と一緒に着てたんだね、
デビン・
ファーマーはね。
そうなのね。
まあ今のね、流行りにこうちょっと、
そうだね。
うん、かぶってね、かぶってるか、便乗してね。
なりきんですよ。
まあでも、なりきんにはなるよ。
なりやがっちゃったから。
そりゃそうだよ。余裕ぶっかますよね。その頃もさ、支えてくれてた彼女かフィアンセか分かんないけど、
ね、
パートナーなわ。
まあ、でもそういう意味では、
うん、
すごくハッピーエンドだよね。あのちゃんと2人でね、あの、うん、苦労してた時代からこう成り上がって。
いや、一回チャンピオンになったらもういいでしょうっていうのはあるんじゃない？でチャンピオンになり続ける人たちの方が少ないし、
そうだ、
チャンピオンとして引退するなんてほぼほぼない話じゃん。
ないですね。
うん、だからね、いいんじゃないの？それも一つのあり方として。
そうだね。
うん。まあでもね、今後ね、またね、チャレンジをして奪還してほしいですね。
はい、
うん。
その、そうだね、ビッグネームの選手と、うん、まあ、ジャーボンタ・デイビス、今、階級変わっちゃったけども、
うん、
もしできるんであればね、
やってほしいね。
見たいよ、本当に、
うん。ただ、またジョセフ・ディエズにチャレンジは無理だと思うよ。バカ強いじゃん、この人も。
そうだね、ジョセフ・ディエズも、でもその後なんか体重オーバーして。
あ、そうなんだ。
そうそう、ベルトを取られて、階級上げて、
うん、
今はなんか暫定チャンピオンかなんか。
でも、この人、負け1回しかないからね。
そう、強いのよ。
うん。ジョジョね、ジョジョ。上昇上昇ね。
ただね、何、
うん、
だろう、外国の選手って、
うん、
あの体重にすごいルーズなんだよね。
まあだからそこはやっぱり何、日本のそのスポーツにかける文化とはやっぱちょっと違うものがあるんじゃない、
うん、
日本のやつが俺は正解なのかどうかっていうのも俺は分かんないよ。
そうだね、
うん、だってあんなね、野球部全員坊主みたいなのがまだ全然あるような時代だからさ日本って。
水飲んじゃダメ
みたいな。水飲んじゃダメみたいなのがさ、まあ今はさすがに少なくなってきてると思うけれども、でも、はい、だからまあそれはね、あるんじゃない？やっぱりハブファンして試合でも強いみたいなのが、結局のところプロモーターつくし、結局のところ見たいじゃん、そういう人たちが。
そうだね。
うん。まあ実直なね、ファイターが好きっていう気持ちはすごい俺もわかるけれどもね。まあまあまあ、頑張っていただきましょうね。
はい。
はい、ということで後半なんですけれども、はい、まあ、今回はまたちょっとね、あの立て続きではあるんですが、はい、総合格闘技ライジン、
いいですね、
これね、
うん、
面白いんですよ今回ね。あのボリュームはランドマークっていう、まあ、サブタイトルがついてるんです今回のライジン、
はい、
これは前回のライジン30、これはヨギボプレゼンツで9月の19日に行われるんだけれども、
うん、
あの今回紹介する試合は実は10月の、2日ですね、
はい、
10月の2日に U-NEXT だけで独占配信をするライジンのイベントなんだよ、
うん、お、それ有料配信ってこと
ですか？そうだから、まあ、あの今 Netflix だとか Hulu だとか、うん、Amazon プライムだとか、
うん、
ああいうものってあるでしょ、
はい、
その中で一番多分、まあ、結構値段もするんだけど、はい、U-NEXT っていうアニメとかなんかね、AV も見れるらしいんだけれども、ユーネクストって。うん。なんかそういうチャンネルで独占で、まあ、ライジンの。
配信するんだ。
そう、まあなんだ、看板の人だと思うんだけどね、朝倉未来って。
そうだね、間違いないね、うん、それはね。
うん、看板選手が、まあ今回、独占配信のやつで、萩原恭平選手とやると。萩原恭平、あの恭平選手、通称喧嘩番長なんて呼ばれてるんだけども、
ああ、じゃあもうなんか不良対決、
そうだね、路上の伝説対喧嘩番長、
すごい試合です。
すごい試合なんですよね。
あ、まあ、あのそのニックネームからしたらね、
うん、
路上の伝説の方がもちろん強そうですけど、
まあ路上の伝説すごいから、
はい、
これ知ってる？ 50 対2って、
あ、なんか結局ボコボコにやられちゃったけど、
いや、まあまあ俺はボコボコにやられるのなんて当たり前だし、
もちろん
だってあの幼少時代のバキだってそれぐらいの数のやつとやって、何人、え、
リアルバキなんですか？
リアルバキだよ。バキ何人倒したっけ、十何人とか二十何人とかだったと思うんだけども、
う、
うん、結局お父さんが来てね、あの
終わっちゃ
うんだけど、浜裕次郎来ちゃうんだけども、
は
そう、でもこのね、
はい、
注目なんだけども、この前のその記者会見でもめちゃくちゃこの萩野恭平煽ってて、
萩原京平。
はあ、そうそうそうそう、萩原京平。はい、うん、煽
ります、ね、あの
めちゃくちゃ煽ってて、
はいはい、
でまあこれに関してうんどうにも思わないですねみたいな感じで朝倉未来選手、
格が違うと、
格が違う、まあだから負けちゃいけないやつですからねこれはみたいな。
あ
で前回このね、あの萩原京平、平井蓮だっけな、
平本蓮、
平本蓮、そうそう平本蓮っていう、
それ以来試合してないんだ、
それ以来試合してないんじゃないかな。あ、うん、あのね戦歴ね、あのプロの MMA の戦歴7戦しかしてないのよ、はい、で4勝3敗。
いやちょっと待って、
ねえ分かってるよ
トントンじゃん、
そうそうなんだ、トントンなんだけど、でもあのアマチュア時代20戦して20勝ぐらいしてるのが18勝だけど、なんか結構勝ってるの
よ。あ、じゃあ勝ち越してんだ、
大きい勝ち越してて、でまあプロの世界入ってやっぱりまあ、はい、結構負けてる、
うん、結構負けてる、
うん、結構負けてるんだけれども、はい、まあね、うん、
そのトップの方でやってるのかな、どういうこと？そういうことですか、
トップの方って、
あのそのライジンとか出れるレベルの試合ばっかでこう、
うん、まあだからさ、それが難しいところで、
うん、
あのディープだとか、
うん、
パンクラスだとかって民放で、そう民放で放送してないから
ケーブルだね、
そうだから実際にどこまでその選手たちが本物で通用するのかっていうと、
うん、
まあ、難しいと思うんだよね。で、まあ、もちろんライジンのプロモーターはそういうところに顔出してて、こいつポテンシャルあるだろうなって思ってる人たちに片っ端から声かけてると思うから、
はいはい、
だから、まあ、まあだから萩原京平は、
うん、
あの声かかってライジンっていう舞台でやってるんだと思うんだけど、じゃあ対戦相手がどうだったのかっていうと、
うん、
今ってさ、その前回もちょっと那須川天心対浩二の話をしたけれども、こう、
はい、
煽りだとかこのパフォーマンスがやっぱりちゃんとしっかりしてる人とかっていうのにやっぱりどうしてもスポットライトが、
まあだから、ね、エンタメ色が強いんだよね、
そう強い人が当たるじゃない。で、はい、そこで言うと平本蓮に関してはものすごいやっぱりあのバズった試合ではあったのよ。
なんかこう不良同士みたいな、
不良同士だし、まあ、平本蓮って実は K1 のところで最初の方はなんかすごいいい子だったんだけれども、
そうだね、
うん、
なんか突然ね、
突然なんかスイッチ入っちゃって、
うん、
うん、
あのタトゥーとかめちゃくちゃ入れちゃって、ね、
めちゃくちゃ入れちゃって
キャラ変わったよね、
キャラ変わって、
はいはいはい、
でそれでまあなんかインスタライブで2人アーダコーダ言い合ったともあったのよ、萩原京平と。
お、試合前に、
試合前に、
はい、
お前練習してんのかよみたいな、
お
う、うん、でなんかこう、なんか長えよお前みたいなツッコミとかされたりとかして、キャラクターは俺結構好きなの実は、
萩原京平、
萩原京平、あのしかもねこのチームスモーカーっていうね大阪のジムの出身なんだけれどもね、はい、でっかくスヌープドッグとドレーがねあの書かれているジムで、
なるほど、
大丈夫なのかなみたいな、
いや本当ですよね、うん、僕も今聞こうと思って許可取ってんのって
許可取ってるのもそうだし、うん、えこの人たち炊いてんのみたいな
ちょっとあの僕炊いてるっていうワードは、うん、あの分かんないですけど
そうか、
はい、
うん、炊きながらやってんのかなみたいな、
お米を、
そうまあ何でもいいよちょっとチームスモーカーだから、
はい、なるほどね、そういうこと、
そう、まあ、そういう、まあ、ちょっと不良色が強いんですよ。
ああ、まあなるほどね、
うん、でねこれ分かんないけれども、この、はい、井岡選手のタトゥー問題とかあったじゃん、
はいはいはい、
あれ同様に地上波だとまだつまんない話でタトゥー出しちゃいけないっていうのもあるのかもしれないから U-NEXT なのかなっていうのも、
ああ全然それだよねきっと、
うん、
だって朝倉未来だったら、
うん、
視聴率取れるじゃん、
いやがっつり取れる、
うん、
ただ朝倉未来に関して一つ言えるのは、
はい、
あの次負けちゃったらっていうところがあると思うのね、
まあ確かにね、あの前回ね、
そう、
レベル小池選手に指針系を負けして、
そう、
結構それ自体は名前にバリューに傷ついたん
です、いやだってあれ、あのあれ朝のニュースでやったからね。
あ、そう。
うん。俺それがなんか感動した。 はもう取り上げられるんだっていう。
なるほどね、はいはいはい、うん、
まあもちろんさ、あの井上尚弥また勝ったとかっていうのも取り上げられるけれどもさ、
はいはいはい、
朝倉未来負けたら取り上げられるんだみたいな
確かに、
そう、あ、もうその位置まで行ったんだっていうのがなんかすごく感動して。
なるほどね。
そうだからまあ多分そういうこともあって今回、うん、今回 U-NEXT なんじゃないのかなって思うんだよね。結局なんかこうなんかこう なんてアンダーアーマーみたいの着てやんなきゃいけなかったりする選手多い
よ。はいはいはいはいはい、
うん、
はい、
そうだね、だからね、うん、まあただ萩原恭平とやらせる、まあこれだったら勝てんじゃねえのかなっていうのは多分見られてるんじゃないのかな。
あ、そういう下に見られてると。
萩原恭平はもちろん下だと思うよ。
まあ4勝3敗じゃねえ、
うん、
ちょっとあのぶっちゃけ厳しいところが僕もあると思うよ、
うんうんうん、いやあのこのね、あのすごいよやっぱり朝倉未来本当にね、ずば抜けて身体能力高いと思う、
うん、
ただじゃあ UFC 行ったらどうっていうとまた別の話だと思うけれども、
はい、
ね、さっき言ったみたい、この前言ったみたいにこうリングと金網だとまた違うし、ただ面白いことにこのトライフォース赤坂っていう、
うん、
彼あの実はあのそのアウトサイダー時代から一緒にお世話になっているこの弁護士ファイターっていう人がいるのよ、堀哲平っていう人なんだけれども、
はい、
その人が何億円かかけて、うん、UFC だとか同じサイズの金網、日本で唯一のジムで練習してるの今、すごいジムなのよ、とんでもないジムなの、
はいはい、
だから金網でや練習をしてるっていうことは、まあ、今後のことも考えてるんじゃないかなって思うんだよね。
なるほどね。
うん、
なるほどね。
そう。
はいはいはいはい、
ただ前回クレベル選手に負けた、
うん、
すぐの、 あの試合後インタビューで朝倉未来選手はこう引退するかもしれないっていうふうに言ってたから、
はい、
だからまあね、どこまでやっていくのかっていうのは分かんないけど、でもまあ弟の海君に関してはこう海外飛びたいっていうふうに言ってたから。
ああ、そうなんだ。海外イコール UFC みたいな。うん、
ベラトールか UFC じゃないの、うん、
ベラトールは普通のリング、
うん、全部金網。
あ、金網なんだ、
うん、
あ、
総合は基本金網だね。
あ、そうなんだ、
うん、
じゃあまあそういうの見越して、
そう、同じサイズにして、
はいはいはい、
動き方とかっていうのを学びながら、
なるほど、
間合いも変わってくるしね、ロープ近く間際なのか、
そうだよね、
うん、金網間近なのかっていうのは全然変わってくると思うから、
はいはいはい、
そういうところもあるんじゃないかな。まあ注目なんだよね、この試合は。まあていうか朝倉未来選手に関しては面白い。本当に KO 率も高いし。
うん、注目の仕方としては、その朝倉未来がどうやって勝つかに注目されてるのが大きいんじゃないのかなって、こう今聞いてた感じ。
うん、
やっぱその相手の戦績、
うん、
とか考えると、
うん、
どうしてもそういう方向に。
うん、
僕の目はいっちゃうんだけども、
うん、現在多分日本人で彼に勝てるだろうなっていうポテンシャルがある人は、
うん、
今いないって断言できるぐらいだと思う。
そんな強いんだ、
うん、でもやっぱりこうちょっとブラジルのことやらせるのは危ないかなってライジンも思ってるんじゃない。
なるほどね。
柔術半端ないから本当に。
だって確かにそのライジンのね、
うん、
あのそのマーケティング
を
考えたら、
そうそうそう、
連敗させるわけにいかない
よね。いかないと思う。だって前回の試合だって、はい、あそこで三角入るとは思わなかったもん、うん、
もちろん勝てると思ってライジンも試合組んで
たと思うよ。組んでたと思うよ。あれだってだんだんだんだんこうレベル上げていこうかみたいな、
うん
うん、感じだと思うからさ、
はいはいは
い、うん、いやでもね、これも本当に注目だから、うん、まあ、立て続けにね、大きなイベントあるからね、ライジン、まあ、30も面白いと思うし、
うん、
でこもっと面白いのはね、このね、あとにね、アベーマの、
はい、
あの1000万円チャレンジってあるのよ。
亀田光輝とかやってたね。
朝青龍もやったし。
やってたね。
やってたでしょ。
朝青龍はあれ何、相撲なの。
相撲。
勝ち目あるわけないやん。
まあね。で今回朝倉、これもちょっとポテトパンチ聞きたいわ。質問です、
はいはい、
クイズです、
はい、
朝倉未来が出るんですよ今回、
はい、
1000万円チャレンジで
彼が
主体なわけ、
はいはい、
どういうルールだと思う？
それやっぱ相互じゃないの
だと思うでしょ、
うん、
これとんでもないよ、
はい、
ストリートファイト
危な
どういうことっていう感じなんだけど
俺も思うわ
多分服着ながら、うん、でどうなんだろう
ちょっと待ってストリートファイトっていう戦いのルールはどういう定義なんですか、
うん、いやありません そしてそれがストリートファイトというものですあのね、
はい、
UFC の、
はい
一番最初 UFC1、
はいはいはい、
の話も前回ちょっとしたけれどもホイス・グレイシーが優勝したんだって話をしたけれども、うんうん、UFC1 っていう大会は、
はい、
あの当時3つだけ反則があったの、
はい、
金的、
うん、
目つぶし、
うん、
噛みつきだったの、
うん、
それ以外何やってもよかったの
よ、
すごくない？垂直エルボーとか脊髄に対して攻撃とか後頭部に対して攻撃も全部あれだと。
サッカーボールキックももちろん。
もちろん。すごいでしょ。だからそれぐらいのことはさすがにライジンはやらせられないと思うな。
ああ、もちろん。
だって看板だから。地上波ですか。
はいはい。
地上波、違う、そのライジン側としても朝倉未来にそんなリスクを負わせるような。
ああ、なるほどね。
やれないと思う。
大事な商品だ。
そう大事な商品だから、うん、でも面白いのがそのまあ路上ルールなんだよね今回まだね具体的な詳細出てないから分かんないんだけど、うん、朝倉未来にストリートファイトで買ったら1000万円っていう、うん、今回大会の10月31日。
ストリートファイトっていうと武器とかありとかそういう、
いやそれはないんじゃない、
さすがにね、
うん、服着たまま戦うだと思う俺は。服着たまま総合のルールで金網もしくはすごいなって思うのがアスファルトだったらすごいよね。
いやーないでしょ
う。ないと思う、うん、ないと思うけれども、まあ、服着たまま戦うとかじゃないの、うん、でベアナックルもないと思う、さすがに
ないでしょ
う、ね、うん、だからオープンフィンガーの服着たままっていうルールなんじゃないのかなと思ってる。
そういうストリートファイトって言ったね。
そうで、そのことに関してもう、はい、あの萩原恭平は、うん、あのいじってた。
ストリートファイトじゃねえ
や、次さあの素人またいじめる企画とかやってんでしょみたいな、そんなことを言われてたね。
なるほどね確かにね、
うん、
それぐらい、差はありますよ、ね、やっぱ。
いやあるよ、ちょっとかじった人だってめちゃくちゃ強いもん。
あ、
うん、それがプロのねところで何回もやってて、はい、毎日人ぶっ倒すことしか考えてないで練習してる人たちに勝てないよ、はい、本当に。まあただ面白いのが多分ウェイトとかあんまりないから。
まあなるほどね。でも、うん、まあって言ってもさ、やっぱそのアベマ側だってさ、
そうだ、ね、
分かってるよ、
うん、勝たせなきゃいけない試合だからね。
そうそうそうそう、あ、うん、げる気ないよ1000万、
うん、
悪い。
俺も、うん、俺もそう思う、俺もそう思う、うん。まあそんなね注目の試合が10月2日にあるので、
はい、なるほど。
そちらもね、まあ、日本の、ね、方 Unext 入ってる人たち何人結構いるのかな、分かんないけれども、まあ、そこでチェックしていただきたいなと、はい、まあ、結果はねニュースとかで見れると思うし、
そうだね、
うまいことね、ね、
YouTube の方でね、うん、探したいと思います。
そうそう、誰かがねあの録画してるやつ見ていただければと思うので、ね、はい、はい、ということで我々ねワウワウのスポンサーもらいたいと思ってるんで、ねね、Unext はまあいいかなと。
でかい獲物の方に走りましたね今ね。
ああ、そりゃそうでしょ。ワウワウなんてもう俺が赤ちゃんの頃からあった。そんなところからスポンサーもらいたい
じゃん。本当
だよね。うん、あ、硬派だし、ワウワウって。やっぱり。
ドリカムのライブとかやってるし。
そう、そう。ね、ぜひ。ワウワウさんよろしくお願いします。ということで。
見てねえよ。
今日もね、はい、これでローブローボクシング終了したいと思います。
もう終わりですか？
もう終わりですよ。
あっという間ですね。
あっという間でしたね。あっという間だったね、はい、今回ね。
あっという間だよ。
うん、
やっぱ僕ね、
うん、
あの、お酒飲んでる方がね、
うん、
調子いいかな。
あんま変わんないけどね。
あ、本当ですか、
うん、こっちからすると。なんなら、あの、京都前回は、
はい、
シラフでしょ。
いやいや、今日僕入れてますよ。
あ、入れてんだ。
はい。
あ、そうなんだ。
そんなもんですか。
でもね、やめた方がいいと思う。体に来ると思う。あんま気分も酒強い方じゃないから。
むしろ超弱いですよ。
でしょ、うん、俺この前気持ち悪くなっちゃったもん、調子に乗って飲んだ。
あ、
うん、途中で捨てちゃったもういいやと思った。
僕はあのフードロス撲滅なんで、
はい、はいはいはいはいはいはいはい、大切なことだとは思うけれどもこういう時にね、変に悪になってもいいです
よ。本当
にね、うん、そういうところあるから、ね、
はい、はい、ということでね、
はい、
はい、
これ見て
次回はどんなお話をしてくれるのかな。
うん、どんな話だろうなんだよその振り方、全然準備してねえマジでびっくりしたわ。またね、次回、
はい、
あのぜひチェックしてくださいということで、
はいはい、
さっき言ったみたいにね、あのインスタ、ツイッターいろいろねフォローしていただいて、
yes.
ね、
はい、
ぜひあの我々チェケラーしてください、
はい、
ありがとうございました。 Thank you very much for listening、
はい、バイバイ
バイバイ。